お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
米中貿易戦争を引き合いに出すまでもなく、この10年の中国の台頭には特筆すべきものがあります。世界第二の経済大国になったという経済の分野だけではなく、政治的にも軍事的にも自国の主張を強く押し出すようになっています。そしてアジア太平洋地域では、それがアメリカの相対的な地位の低下と相まって、パワーバランスが中国へシフトしつつあるように見えます。中国は東シナ海では日本領の尖閣諸島に対する領有権を主張し、南シナ海では複数の国々の領有権主張が重なる島々に軍事施設を構築して中国の海と言っています。これらは第二次大戦後の従来の秩序では見られなかったことで、中国の進出の証でもあります。中国に近く国益が相反することも多い日本は、従来のアメリカ依存のままで良いのかどうか、講演のためにメルボルンを訪れた国際安全保障やヨーロッパ政治の専門家、慶応義塾大学の鶴岡路人准教授にお伺いしました。なお、この鶴岡准教授のお話は数回に分けて放送しますが、今晩はその第1回、中国の台頭と日本の安全保障です。
まずパワーバランス、アメリカと中国の間のパワーバランスが変わっていく、非常に単純に言うとアメリカの力が落ちて中国の力が上昇してくると、これ自体はある程度やむを得ないことだと思うんですね。で、中国の人口十何億人いるわけですから、永遠に非常に小さな経済ということは、少なくとも中国が経済成長していくという観点では、このパワーバランスの変化はやむを得ないと。で、そうするとですね、我々が考えなければいけないのは、その何は譲れて何は譲れないのか、何は受け入れ可能で何は受け入れ不能なのかと、その境界線、すなわちその線をですね、どこに引くかということだと思うんですね。で、そのアメリカの力が圧倒的であった時代の世界を、そのまま維持しようとしても無理なわけですから、そうすると譲れるところと譲れないところというのが出てくるわけですね。で、ただそれをどこに線を引くかというところに関して、おそらくアメリカも考えあぐねているところでしょうし、日本も日本でですね、なかなか明確な答えはないんだと思います。ただアメリカがアジア太平洋地域にコミットしているというのはですね、これはアメリカ自身の利益のためにやっているわけであります。ですから、日本から見るとですね、日米同盟で日本を守ってくれるためにアメリカがアジア太平洋に関与していると、そういうふうについ思ってしまうこともあるかと思いますけれども、これはアメリカがアメリカの利益のためにやっている側面というのが非常に大きくてですね、ですから日本の観点からすると、アメリカ人がアメリカの自らの利益のためにアジア太平洋に関与していると、そういう議論をしている限りにおいてはですね、このアメリカの関与というのは今後も続くというふうに、ある程度信用していいということだと思います。ただ他方でですね、もしアメリカが、いや、このアメリカのアジア太平洋関与は日本のためである、あるいは韓国のためである、あるいはその他 の, パートナーのためであるというような感じの議論をし始めるとですね、ここはちょっと日本としては注意しなければいけない局面になるんだろうと思います。
なるほど。人のためにやってるっていうことはどういうふうに解釈すればいいんですかね。
人のためにやってるとなるとですね、やっぱり他が忙しくなったら、ちょっとそっちはやらないと、これ人間関係でもそうだと思いますけれども、そういう構造になっちゃうのかなという気はします、
その点オーストラリアも同じ船に乗ってるわけですか。
まさにそうだと思います。ただオーストラリアの議論で私非常に興味深く思うのはですね、やはりこの、中国というのを念頭に考えたときに、地理的にはかなり離れているわけですね。ですからその直接的にその中国の脅威を、肌で日々感じているということではないんだと思うんですね。もちろんその南太平洋に中国が出てくるということ自体はまさにオーストラリアにとって近隣地域ということになりますけれども、日本はですね、もっとその中国には非常に地理的に近いし、あと北朝鮮ですねをすぐ横に控えているわけですから、その辺 の, そのアメリカが日々安全保障面で関わってくれないと困るという、そのなんていうかですね、緊急度合いというものはかなり違うのかなと思います、
日本にとってはもしアメリカがひれぐような事態になるとですね、安全保障政策の前提が崩れてしまうので、日本として独自の安全保障を考えなきゃいけないと思うんですけども、そういう差し迫った要件というのはありますかね。
論理的にはまさにですね、その日米同盟が信用できなくなるんであれば他の手段ということで、よく我々プラン B って言いますけれども、それを考えなければいけないということだと思います。ただですね、より現在の課題としては、この日米同盟というものをいかに維持、さらに言えば強化できるかと、そちらがより直接的な今の政策課題ということだと思います。でその観点ではですね、安倍政権はトランプ政権と非常に、今まではうまくやっててですね、日米同盟は今までで一番良い状態にあるというようなことを安倍政権よく言いますけれども、ですからそれはですね、最高の状態にあるイコール問題がないということではもちろんないわけですけれども、この日々日本として日米同盟が重要なんであれば、それを維持するために努力をすると、この努力を怠っては、どんな同盟も成立しないということだと思います。
具体的には基地経費の負担とかそういうことですかね。
基地経費の負担、いわゆる日本語でいう思いやり予算というやつ、ホストネーションサポートってやつですけれども、これはですね、来年実は協定の改定を迎えますので、来年交渉を開始しないといけないということです。で実は今年韓国が同じような交渉をアメリカとしていまして、アメリカの要求が非常に高くなってきていると。で韓国に対してその基地負担の増額を求めるんであればですね、当然日本に求めない理由はないということは、日本としてある程度覚悟しておかなければいけないんだと思います。ただですね、これはそのどれだけ値切れるかという議論ではなくてですね、やはりその同盟、日本とアメリカの同盟の中でどういうふうに役割を分担して、でどういうふうにそれを、その役割をシェアしていくのかと、よくバードンシェアリングって言いますけれども、まさにそのバードンですね、負担をどうやって共有していくのか。ですからその一つが在日米軍の駐留経費の援助ということなわけですけれども、そこだけを見るとですね、金額で値切り交渉やってるみたいに見えちゃうんですけれども、同盟全体として日本が何をやって、アメリカが何をやると。ですから例えばですね、南シナ海とかも含めてですね、東シナ海、南シナ海、あるいはアメリカの用語でいうところの西太平洋という、太平洋の西側ということですけれども、そこでISR と言われるですね、この警戒監視とか情報収集、そういったような任務を最近はですね、米軍と自衛隊、特に海上自衛隊ですけれども、これがかなり共同でやっているんですね、その ISR という任務ですね。ですからそういったところで、その実任務という部分で日本が役割を拡大するというのは一つのやり方なんですね。ですからそのお金を値切るという話ではなくて、他のところで日本はどういうふうな貢献できるのかということを示して、それをですね、言い方悪いですけれども、アメリカにしっかり理解してもらって売るということですね。そういう大きなパッケージの中で、この駐留経費の問題なんかも考えなければいけないんだと思います。
国際安全保障の専門家、慶応義塾大学の鶴岡路人准教授でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。